バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はシアターバッキー映画のコーナーをね、またまたやってみたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、この話題の、まあこれホラーって言って、まあホラーなんだろうね、ミッドサマーというね、この異色作品を見てきましたので、こちらの、トークをしてみたいと思います。このミッドサマーというこの映画ですね、まああるね、田舎の村のこう夏祭りというか、こうね、90年に一度の祝祭に連れてこられちゃったこのね、若者、大学生の、アメリカの大学生がひどい目に遭う、恐ろしい目に遭うっていうね、このホラーなんですよ。で、これまあホラー映画なんですけれども、すごく今までのホラーと全然違う、斬新だーっつってね、結構すごい話題になってて、で、まあ何が違うっていうのがね、やっぱりこのビジュアル的にすごい違うなっていうのは、基本的に暗いシーンがなくて、大体ホラーっていうのは夜だったり暗いシーンっていうところが多いじゃない。だけどもうこれ、夏至、白夜なんですよ。白夜の村で起こるこの惨劇っていうか、なんか出来事みたいのを延々とこうね、映し出すっていうところが、まあとにかく明るい、この炎天下っていうか真昼間のホラーっていうところがすごく斬新なのと、まあなんかやっぱりその見せ方がすごいっていうことでね、あまりにも話題になってて、まあ僕もね、ホラー映画すごい好きで、いろんな興味津々なんでね、これちょっと遅ればせながら見に行ってきました。僕はね、ホラー映画ってすごい昔から興味があって、なんでかっていうと、こう人をこう怖がらせるっていうのってすごく難しいことだと思うんですよね。で、ね、お笑いとかで人を笑わせるっていうこともある意味難しいことだけど、なんか怖がらせるっていうことも、なんかそのいろんなやり方がありそうで、実はなんかこう難しいっていうか、なんかこう表現っていうか、なんかこうクリエイティビティの根源をなんか揺るがすものというか、人のその感情に訴えかけて、何かね、その感情に響く、突き刺さるものを与えなきゃいけないわけで、で、まあありきたりのね、ほら怖いでしょみたいなことっていうのもいろいろあるんだけど、なんかそうじゃないところで、なんかまあそんなのね、わーって言って、あーびっくりしたっていうことだけじゃなくて、何かこう心理的にゾッとするようなこと、なんかそういうのってやっぱりすごく、なんていうのかな、クリエイティビティの根源になんかあるものだったりとか、人の感情をまあ逆なでするというかね、なんかそういうこういろんな人には感情があってね、喜び、怒り、悲しみとか、そういうの中でなんかこう恐怖っていうのもね、すごい大きな感情の一つで、なんかそれっていうのはまあ共通してね、そのわーってああびっくりしたっていうような感情は、まあ誰もがみんな同じだと思うんですけど、そうじゃないこうどこに人は恐ろしさを感じるかみたいなところっていうのは、やっぱりその表現の仕方でなんかすごくいろんな可能性があって、逆に言うとなんかすごい難しいところで、なんかそういうところで勝負するっていうのはすごい難しいんじゃないかななんて思うんですね。で、この映画っていうのは本当にさっき言ったみたいに、その真っ昼間に起こる恐怖ね、その白夜が舞台みたいな、そのところでなんかどういう表現してるんだろうとか、もうめちゃくちゃ気になって、で見に行ってきました。はい。で、この映画ね、やっぱりまあ、ネタバレ厳禁なんだけど、まあ、簡単に言っちゃうと、そういう、まあ、昔からある、こうね、村の風習みたいなね、ものって、結構、恐ろしいものとかって、たまにあるわけですよ。で、ね、アフリカの方で、成人式、二十歳になったら、その大人になった証で勇気を持ってバンジージャンプをするみたいなのとか、ね、あとは、なんか、こう、ほら、ね、昔、日本の昔話とかでも、人柱って言ってね、なんかこう災害をこう、収めようとして、ね、人をね、生贄にして人柱っていうのをしたりとか、なんかまあね、いろいろこう、魔女を封じ込めるために人をね、やっぱり犠牲者出して火炙りにするとか、なんか、まあそういう話なわけですよ。で、何も知らないアメリカの学生がいきなりその村に招待されたと思ったら、おっとみたいな、まあそういう話です。で、すっごいやっぱりえぐい描写があるんだけれども、 なんていうのかな、そのなんていうの、目玉をくり抜くとか、なんか腹を引き裂くところを見せるとか、まあそういうんじゃなくて、何かこう、あ、もしかしてここでこういう風な映像表現が出てきたら、あーこうなっちゃうんだろうなみたいなのがあって、うん、あ、きっとこうなるんだろうなって予想通りにそれが起こるんだけど、それが起こった後の状態っていうのは、今までいろんな映画でこの描写ってあったんだけど、あんまり見せてないんですよね。だけど、うん、こっからこういうことがあって、いざそういうことが起きてしまった後の形みたいなね、うん、なんかそれをまざまざと見せられるっていうねごめんなさい、何言ってるかさっぱりわかんないと思うんですけど、まあ、もう少し平べったく言っちゃうとね、首吊り自殺って描写ってないろんな映画とかでも出てくるけど、実際にその後ね、なんかほらよく言うじゃないですか、首吊り自殺とかの後ってね、みんなこうね、体液とかが、うん、全部こう出てきちゃって、うん、みたいなね、でそういう描写ってあんまり映し出したりとかしないですよね。だけどこの映画では、まあ、あるそういう描写をね、結構その行っちゃった後のところがね、なんかすごい見せられたりとかして、でまあそれでね、まあ、その後さらに追い打ちをかけるっていうシーンがあるんだけど、やっぱりこれね、昔ながらの風習だからっていうことで、もうその実行する人は何の疑問も抱かずにその最後の一撃を加えるみたいなね、なんかそういうところとかが今までこういう描写ってあったけど、ここまでは見せなかったよねみたいな、そういう見せ方をするんですよね。でそこがえぐいなーっていう、そういう描写で、結構ねそれがその村の風習として淡々にあるわけですよ。で、まあ、今までもこうドキュメンタリー映画みたいなので、そういうのもあったりとかすると思うし、うん、だからなんかすごく決して新しいものではないんだけど、なんかこう見せ方として淡々と普通に見せていく容赦なさっていうかね、なんかそれがねすごいなと思いました。でやっぱりそれが起きるのも真っ昼間なんですよね。でまあそういうのがこういろいろこう繰り返すし、いろんなことが起きて、それもなんていうのかな、ギャーみたいな感じじゃなくて、はい次はこれですみたいな、次はこれですみたいな感じで起きるわけですよ。でその連れてこられたね、そのアメリカ人の青年たちも、んなんかこれはおかしいとか、これはやばいとか思いつつも、なんかすっとそこに巻き込まれるっていうかね、なんか気がついたらなんかそこに巻き込まれてしまってるみたいな、なんかそういう描写があるんですね。で、ちょっとねドラッグ描写みたいなのもあって、ね、もうイージーライダーとかのね60年代70年代からそのドラッグの描写っていうのはいろんな映画で出てくるんだけど、なんかこの映画のドラッグ描写は正直あんまりうまいなとは思ってなくて、なんかそういうねドラッグ的なその幻覚を見る描写とかよりも、なんか実際に行われることの淡々とした、当たり前としてそれが行われてる恐ろしさみたいな、なんかそういう描写はすげええぐいなって、うまいなって思ったんですよ、うん、でだけど結論を言っちゃうと、まあ、最後まで僕は見て、これを見てどう感じろとどう思えと言うのみたいな、まあ、終わり方だったんですよね、うん、でただただそういうことが起きたよっていうのを見せられて終わりみたいな、でもう本当に後味が悪くて、でちょうどね映画館もう、まあ、そこそこ人入ってたんですよ、これ話題作なんで。で出てく連中の中でやっぱりね、怖い映画見てみようぜって興味本位でグループで 4,5 人男女みたいな感じでわちゃわちゃ見に来た連中とかも結構いたんですよね。で、まあ、その中から聞こえた言葉がね、これを見せられてどうしろっつうねんみたいなね。で僕もやっぱり同じ感想だったんですけど、うん、これを見せられてどうしろ、どう思えっ ていうわけみたいな。だから、で、まず最初にそう思った。とにかくもう本当にもうえげつない気分をもう不快にしかさせないようなものをこう淡々と見せられて、それで、え、どうしろっちゅうわけっていう、うん。で、やっぱり一緒にね、見てた会の連中も、やっぱりそういうことをね、口にしてた連中もいたしっていうことで、で、これどうしてかなって思ったんですよ。で、あのね、映画としてカタルシスがちょっと足りないっていうか、カタルシスがないんだろうなっていうふうに僕は思ってます。で、あの、こんなにね、こう、なんかもう、うわーって映画終わった後に、はぁ、これどういうふうに解釈すればいいのって思された映画って、結構4、5年ぶりで、前回この感触を覚えさせられたのが、あれです。ニコラス・ウィンディン・レフンの、オンリー・ゴッドですね。あの、ドライブって映画でね、あの、一躍ちょっと時の人になってニコラス・ウィンディン・レフンがね、まあ、レフン監督があのブレイクするきっかけになったそのドライブっていう映画で、ライアン・ゴズリングが主演なんですよ。でね、ライアン・ゴズリングといえばね、もう今をときめくララランドとかでね、大ブレイクしたもう俳優さんなんですけど、そのライアン・ゴズリングをまた主演にしてニコラス・レフンが監督したのが、今言ったオンリー・ゴッドっていう作品なんですね。で、一作前のドライブで、まあ、大成功したから、まあ次の作品で俺もう好きなこと、撮りたいこと撮るぞみたいな感じで撮ったのが、このオンリーゴッドっていう作品だと思うんですけど、これがね、またね、あのドライブがすごい映画だったんでね、あの、楽しみだなーなんつって見に行ったら、もう、見終わった後に、あ、これ見終わった後どうしろっちゅうねんみたいな感じで、すげえ不快な気分だったよ。はーっつって。だけど、まあ、しばらく経って、この映画俺すげえお気に入りの一本になっちゃったんですね。で、あの、今回のミッドサマーとこのオンリーゴッドは何が違うのっていう話なんですけど、オンリーゴッドはね、すごい悪趣味で、うん、えげつない映画なんだけど、なんかね、愛すべき要素っていうのがいっぱいあって、で、僕がね、そのオンリーゴッドを見た直後に思ったのが、なんでこんなに嫌な気分になるんだろうなって思ったら、感情移入できるキャラクターが一人も出てこない、うん、で、あのね、ライアン・ゴズリング主演で、ですけれども、もうライアン・ゴズリングもクソみたいな主役の役でろくでもなくて、で、その周りに出てくる人間も本当にろくでもなくて、で、ゴズリングと対峙する人間がいるんですけど、そいつもクズみたいなクソ野郎なんですよ。で、本当に出てくるやつらがみんなクソ野郎なんですけど、うん、なんかそう思ってみると、なんかちょっと愛おしくなるっていうかね、うん、このクソ野郎みんなろくでもねえわみたいな見方ができたりとか、で、あとはあの映像がすごく綺麗でインパクトがあるってね、うん、ですごい嫌な思いさせられるんだけど、ちゃんとエンターテインメントとして成り立ってるんですよ。で、このオンリーゴとかもすげーえぐいシーンがいくつか出てくるんだけど、うん、なんかね、うわ、こいつ、うわー、もう次の標的こいつだ、やべえみたいな感じとか、うん、で、その攻められる、こう追い詰められるところとかが、なんかエンターテインメントとしてちゃんと成立してると。で、そこら辺がすごい大きな違いかなと思っていて、ミッドサマーは、あ、次の餌食はこいつだとか、うん、あ、この人やばいなみたいなのがあるんだけど、なんかね、本当にこう笑えないっていうか、特にあの主人公の女の子、あのポスターにも出てる女の子なんですけど、この女の子がどういう経緯を得てここにたどり着いたかっていうのが、またそれがね、まあ笑えないというか、あのえぐいというか、まあこれは意図的にそういう設定にしたんでしょうけど、まあこんな思いをした女の子がまたここに来てこんな思いをしちゃうっていうのが、なんかその二重のえげつなさっていうのが、なんか、うん、その娯楽ものとして全然楽しめなくて、まあそれもね、あの作った側の狙いではあるんでしょうけど、なんかこう重すぎるというか、あの えぐすぎる、まあえぐいんだよね、うん、で、まあえぐい映画を作ろうとして、まあ、もちろんできてる映画だし、これ見に行く人も基本的にはもうえぐいもの見たさで行ってる映画っていうのはすごいわかるんだけど、なんか、うん、だからってこれをエンターテインメントにしなさいっていうのはちょっと違うんだけど、なんかな、本当にその儀式を淡々に見せられて、うん、 うわーっていうだけなんですよ。うん、で、まあ、いろんな、こう、最後のシーンとかで、いろんな、こう、解釈ができると思うんですけど、僕は、このラストシーンは、なんか、っていうふうに思っちゃって、このラストシーンをすごく、よく撮る人っていうのもなんかね、レビューとか見るといるみたいなんですけど、僕の中ではちょっとそう撮れなかったりとかね。だからそういう意味もあって、まあ人によっていろいろ捉え方も違うだろうし、この映画すごい斬新で、もうやばいみたいな人もいるし、すごい評価してる人もいるんだけど、なんか、っていうね、すごいモヤモヤする作品ですね。で、まあ確実にこれホラー史に残る作品になるし、まあ確実にカルト的な感じというか、まあ問題作としてずっと残る作品になると思うんですけど、なんかね、こういう作品ってさっきのオンリーゴッドみたいに、もう見終わった直後がもう最低だ、二度と見ないって思ったりしても、なんかしばらく経ってから、あ、でもあれちょっとやばかったね、もう一回見ちゃおうかなみたいなね、そういう風になる可能性はあります。うん、で、僕見たのが昨日なんで、でその今日ね、ちょっと一日寝かしてどう思うかなって言って、いまいちまあ見た、感じは感想は変わってないんですけど、どうなんだろうな。でもやっぱり趣味悪いよこれ。でね、そう、この嫌な感じ、まあなんか趣味悪いっていうものだけをひたすら見せられた感じっていうのは、ダンサー・イン・ザ・ダークもそうなんですよね。ラース・フォン・トリア、僕すごい好きな作品もあるし、クソみたいに嫌いな作品もあるんだけど、もうダンサー・イン・ザ・ダークはもうその底辺というか、もう本当に最低に嫌いな作品で、で、まあ、ビョークが主演なんだけど、まあ、盲目の女性っていうことでヒロインなんだけど、なんかもう、彼女を盲目の女性っていうしてること、設定自体がずるいというかね、ほら、もう目が見えなくてまずかわいそうでしょ、みたいな。で、そのかわいそうな病気がどんどんどんどんひどい目に遭うんですよ。で、そのひどい目に遭うとこも、ほら、かわいそうだろ、はい、ね、こういうの見たかったんでしょ、うわ、かわいそう、かわいそうって言って、なんか、危機としてそれを見せてるだけにしか見えなくって、で、今回のこのミッドサマーも、ちょっとそういう感じが僕の中でしちゃったんですよね。なんか、ほら、ひどいでしょ、えぐいでしょ、ほれほれほれみたいなのをひたすら見せて終わりみたいな。うん、で、なんかその主人公の設定をさっきのね、ダンサー・イン・ザ・ダークのビョークみたいに、ちょっとそのマイナスのところから設定を始めるところがもうすごいずるいなと思ったりとか、なんかそういうこう気分の悪さ、みたいのがあって、ねえ、俺がこういうのを作るとしたらどうするんだろうな。多分オンリーゴッドに近づけると思います。なんか笑えないけど、ちゃんとエンタメとして成立するというか、なんか、エンタメ、でも、エンタメとして撮っちゃダメなんだろうなっていうのもすごいあって、なんかそこもよくわかるから、なんかすごい難しいんだけど、オンリーゴッドは、なんかそういうね、失敗作みたいな感じでね、監督も思ってるかもしれないけど、僕はすごい好きで面白いなと思うし、あとは、まあ、邦画で言うと、たけしの2作目の3対 4X。あれなんかも、まあ、確実に出来は悪いんだけど、僕はすごい好きな作品で、なんかそういうね、たけしのね、1作目その男凶暴につきもそうだし、2作目の3対 4X もそうなんだけど、たけしのブラックユーモアっていうのが、見事にその、なんていうかな、映像作品として昇華されてるっていうのね、あ、こういう調理の仕方したのね、みたいなのがすごくうまいし、というふうに思ったりとか、あとは、まあ似た作品っていうと、まあ似てるっていうのはちょっと違うんだけど、森田芳光のときめきに死すですね。ジュリーが主役で、暗殺者の役をやってるっていうね、この映画がね、またね、本当にね、気まずさエンターテインメントっていうかね、僕本当にこの映画もね、最初見た時、あ、もうこんな映画二度と見ねえって思って気分悪いみたいな感じになったんですけど、まあ後になってからなんかふっと見たくなって、すごい好きな映画になっちゃったんですよね。本当にその間だけでできてるような、なんかね、普通の映画だったら無駄になるような間っていうのがすごく味わいになってて、うまいなっていうか、まあ、この映画はね、傑作で撮る人と、もう意味わかんねえって撮る人半々だし、なんかどっちも、変な映画って言って終わらせて、普通の見方すりゃそうだなって思うんですけど、なんか、そういうね、ミッドサマーとかもすごいそういう、やっぱり、余白のある映画で、なんかね、今のところ、うわーみたいな感じで、うわ、俺これ嫌いってなってるけど、 後になってから分かんないなっていうねなんかそういうこう気持ち悪さを秘めた映画です。ああ気持ち悪いはい、というわけでバキ大阪のストレンジャーズパラダイス、今回は今話題になっている、ね、ミッドサマー、このね、まあ、ホラー戦慄のあの白夜っていうかね、あの、うん、明るいホラー映画の感想をお送りいたしました。それではまたー。